それでは、早速聖書を開いて今日のメッセージに移りたいと思いますが、今日はイザヤ書5章、1節から7節です。イザヤ書5章1節から7節をお読みします。ではお読みします。イザヤ書5章。さあ私は歌おう。我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け。我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるか。なぜブドウがなるのを心待ちにしていたのに水ブドウができたのか。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを。私はその柿を取り払い、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨やおどろが生い茂る。私は雨雲に命じて、この上に雨を降らせないようにする。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。ユダの人は主が喜んで植えたもの。主は公正を望まれた。しかし見よ、流血。正義を望まれた。しかし見よ、悲鳴。以上です。この箇所から、あなたは神のブドウ畑と題してメッセージを取り次ぎします。昨日、役員の方々が集まって下辺会がありましたが、その中で正式な議題ではなかったんですけども、秋にブドウ狩りに行こうという企画が、まあ、だいぶ以前からはあったんですけども、多分そのうち企画が発表されると思います。秋、いろんな果物が実りますけれども、ブドウ狩り私も行ったことがないので、期待しているんですけども、どのブドウ畑に行くかはこれからチョイスだと思いますが、そこのブドウは果たして美味しいかどうかということが一番の関心事かもしれません。もし行って酸っぱかったらですね、がっかりする人もいるかもしれません。あるいはしぼんでしまっていたりしたら、まあそれは敬遠すると思いますが、今画像でですね、ブドウ畑を見ていただきますが、どうぞ。これは日本のブドウ畑です。多分山梨かどこかでしょうけども、次お願いします。これがまあこのようにブドウ畑が整然と木が並んでいるわけですね。今度はヨーロッパのブドウ畑です。はい。お城のそばに、まあ、この山腹に斜めにブドウの列ができていますね。次お願いします。今度はイスラエルのブドウ畑です。こういう斜面を開墾して、ブドウ畑にしているわけですね。次お願いします。まあ、このようなブドウ畑を、見ることができます。はい、次ですが、そしてブドウを収穫したら、そのブドウを絞る場所として、こういう櫓が組まれて、そこで足で踏んで、流れたブドウ汁を、まあ、集めて、そしてろ過して、まあ、大概はワインにするかもしれませんが、まあ、このような情景が、聖書を通しても思い浮かべることができます。はい、ありがとうございました。神様は、今読んだ聖書の箇所を通して、我が愛する者のために愛の歌を歌おうと期待をしつつ、そして歌い始めようとした時にがっかりしたという状態なんですね。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。神様はイスラエルの人たちを良いブドウとして じゃあその良いブドウであるイスラエルはどこから来たのかということを次の御言葉で出していただくと、詩編の80編8節には、あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられましたと記しています。まあ、旧約聖書を読んでおられる方ならピンと来ると思いますが、イスラエル民族はかつてエジプトで奴隷だった。その期間は江戸時代250年間、60年間よりもはるかに長い430年間です。一つの民族が大国の奴隷とされて400年以上、まあ、ただ働きどころじゃない、人間としての価値を認められない奴隷として扱われた時間がそれだけあったわけです。しかし神様はアブラハムを選んで、アブラハムを通して全世界の人々を祝福するという計画を立てられて、そしてアブラハムの子孫であるイスラエルの人たちを訓練するために、あえてエジプトの国に奴隷となることを許されたわけですね。そしてモーセを通して彼らをその組織から救い出し、今のパレスティナの地、すでにそこには他の民族が、7つの民族が住んでいたんですが、この御言葉として神様は国々を追い出して、そこにイスラエルをブドウの木として植えられたということがわかるわけです。そして手塩にかけて、まあ、ブドウの木を作るのに塩はいらないんですけども、大事に、愛情細やかに育てるという表現として手塩にかけて子供を育てるという場合に使いますが、そのぐらいに神様がイスラエルを我が子として愛して、あらゆる恵みを与え、敵から守って彼らをブドウの木として、ブドウ畑として育てたわけですね。さあどんな素晴らしい実がなっただろうかと当然期待して収穫に行くわけですが、そこに実っていたのは水ぶどう、雑種、あるいは食べられない実だったわけです。まあ私も実家の裏庭に一本のぶどうの木があって、まあ子供時代おやつがないので酸っぱいぶどうでも、あの梅でもぶどうでも酸っぱいのを平気で、まあ、食べていたんですが、さすがに今はいろんなものがあるので舌がもう甘いものに慣れてしまったので、そういうぶどうは食べられないんですけれども、神様が期待した収穫は水ぶどうになっていました。私たちクリスチャンはエジプトではありませんが罪の奴隷だったと聖書は記しています。罪のもとに売られ、罪の奴隷として、正しいことをしたいのに正しいことができない、したくない悪を行ってしまうという、この罪の性質はクリスチャンになってから気がつく人がほとんどですけれども、罪に縛られた状態、高慢の奴隷、欲望の奴隷、いろんな奴隷がありますけれども、おしのべて私たちはかつてそのような状態だった。そこからイエス・キリストを信じて救い出されて神の国に植えられているわけです。そして神の国の民として神様の考えられること、望まれることを価値観として徐々に私たちは身につけてきているわけですね。しかしまだ肉の性質、古い人が生きているので、相も変わらず同じことを繰り返し、この世の価値基準に流されてしまう時はないわけではない。しかし、私たちはそれでも、イエス・キリストの完全な救いに預かっているので、キリストイエスにある者は罪に定められないという神様の宣言を聞いているので、罪を犯した時には、その罪を告白してイエス・キリストの十字架の血潮をいただいて許され清められて再び神の子供として喜んで生きることができる、これがクリスチャン生涯のまあエッセンスとも言うことができますが、いろんな信仰生活をそれぞれ送っていますけれども、 私たちは罪許されているでしょうか。そして清められているでしょうか。その確信があるでしょうか。許されているのか許されていないのかわからない曖昧な状態を狙っているのはサタンですね。私たちは御言葉によって確信を持つことができるんです。自分は弱さがありフラフラしているような時もあるかもしれませんが、聖書は決して変わらない。天地が変わっても私の言葉は決して変わらない。消え去ることがない。その神様が力説しておられる御言葉を私たちが受け取って信じるか信じないか、それは私たち次第なんです。口を酸っぱくして、ブドウが酸っぱいのは食べられないんですが、口を酸っぱくして言う言葉っていうのは私たちは聞く必要があるんですね。今まで私も一人の説教者として何十回何百回こういうことを基本を語っているでしょうか。それは語り続ける必要があるからです。それだけ人は自分が神様によって罪許されたという確信を持たないでクリスチャン生活、信仰生活を送る人が多すぎるからです。なぜ100人イエス・キリストを信じて90人の人たちが離れてしまうのか。韓国では100人信じたら90人は教会に残って礼拝を捧げて神様に従ってこの救いの恵みを他の人たちにも分かち合いたいと願って活動する人がいるのに、残念ながら日本の教会はそういう状態にはまだなっていないんです。100人のうち90人がその信仰から離れてしまうという現実をどう捉えればいいのかということを考えて研究している聖書学者も伝道者もたくさんいるわけですが、まあ日本の文化構造、私たちは日本人として神様に愛されていますけれども、イエス・キリストを信じたら神の国の民というのになっているんですね。日本人クリスチャンという言い方は当たり前のように聞こえますけれども、私たちはキリスト者日本人というこの考え方を、価値観を持っていかないと、今の政権が憲法を改正しようとしています。もしこれが改正された暁には信仰生活が非常に窮屈になってきます。まあ天皇の即位礼も11月にありますけれども、相も変わらずこの国は天皇を君主として元首として持ちたいわけですね。かつては荒人神として君臨していたこの天皇、まあ個人的には立派な方だと思いますけれども、一つの制度、国の在り方として捉えていくときに、私たちクリスチャンは考え方を聖書から身につけていかないと、クリスチャンではあるけれども日本の国の制度や価値観が先に立って、イエス様よりも天皇が先に来る、そのような生き方を強制されたときに逆らえるか抵抗できるかということがこれから問われる時代になってきます。中国ではすでに、まあ、話が今脱線していますけれども、去年の2月宗教事務条例というのができて、クリスチャンたちは今圧迫を受けているんですね。で、政府に登録しないと集会を持ってはいけない。そして牧師も信徒も名前を届けてないとその宗教活動は認められないという状況に今なってきています。そして聖書を今翻訳し直して中国の共産主義に沿った内容に今5年計画でもう1年経ちましたけれども、あと4年するとそういう聖書が出回り、今使っている正しい訳の聖書は使えないことになってしまう、まあ没収されて処分されるという、かつて毛沢東時代に起きたことですが、今そういうことが進んでいるんです。そして世界にはそういう潮流が今現れているんですね。日本の国も右にどんどんどんどん傾いています。韓国と関係が悪くなっている一つの要因に 右翼的な考え方を持つ政治家が力を持っている。そしてメディアを煽って、メディアもそれに乗せられて、韓国を嫌い、あんな人たちとはもう付き合いたくないという、そういう空気が蔓延してきているというのを皆さん感じていらっしゃるとすれば、よくニュースを見ているかと思いますが、私たちは日本人クリスチャンという考え方を否定してはいけないと思いますけれども、キリスト者日本人という考え方を身につけていく必要があるんですね。神の国の人間だということが先に来るわけです。神の国を第一に求めて生きていくクリスチャンでなければ、日本的なものに私たちを囲われて、その中で窮屈な信仰生活、確信のない信仰生活に進んでしまうことがあるという、これを覚えておく必要があります。さて、神様が期待したブドウではなくて水ブドウ、手入れをしないとブドウの木っていうのは元に戻ってしまうそうですね。いろいろ品種改良とか甘くなるブドウとか、日本でもいろいろ、まあ、果物や作物が品種改良されて甘くなったり、北海道のお米もね、私が北海道に来た頃はまだ例外とかいう時代で、お米がそれほど美味しいとは言われなかった。しかし今はどうですか？北海道のお米が美味しい美味しいと、銘柄も、まあ、頭の中にいくつかありますけれども、オラガ県の秋田の小町よりも美味しいという評判もありますし、秋田小町、どうなんでしょうかね。これから田舎から届くのを楽しみにしていますが、その品種改良が進んだブドウの木の実というのはやはり素晴らしいわけです。でも絶えず手入れが必要なんですね。それを怠ってしまうと元の、野ブドウのような状態になってしまう。イスラエルというのはまさにそういう状態になってしまっていた。神様は良いブドウを植えられたわけですが、そして良い実がなることを期待したのですが、次の御言葉はエレミア書に出てきますが、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのかと、神様は嘆いておられるわけです。本来ブドウの役割は材木になることではないんですね。ブドウの木を使った建築っていうのは聞いたことがないんです。あるいは葉を豊かに実らせることでもないんです。ブドウの目的は実を結ぶことです。その一つだけなんです。そして人々を、まあ、お酒にしたらそれを飲んで、まあ、辛いこと、苦しいことを忘れるという手段にすることもできますね。あるいはブドウの実を食べて、喜びを感じる。私たちの存在、私たちの人生、生き方っていうのは、神と人を喜ばせるために存在していると、一言で言えばそういう表現ができるわけです。でも相変わらず自分のことだけ考えている生き方っていうのは、私たちは、まあ、時々するかもしれませんが、このイザヤ書5章には、先ほど7節まで読みましたが、8節から繰り返されている言葉があります。災いだ、災いだ。これが6回も繰り返されているんですね。そしてその中には、イスラエルの国がなぜ災いかという理由が描かれていますが、長いのでそれは避けますけれども、そしてこの5章の最後を見ていただくと、30節に結論のような部分が出てきます。特に3行目4行目30節の3行目、主を見やると見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなるという状態が指摘されているんです。神様に選ばれて、手塩にかけて育てられた、溢れるばかりの恵みが注がれたイスラエルの国、他の民族は 決して受けることができなかった神様からの顧み、豊かな恵み、これ以上はないというぐらいに神様はイスラエルを祝福されたんです。しかし彼らはそれに慣れっこになってしまって、そして祝福は欲しいけど神様の仕事、働き、神の国をこの世界に広める働きには自分たちはあまり関心がない。この地上のことが大事なんだ、生活が大事なんだ、信仰が後なんだ、そういう生き方を彼らがしている中で、どんどんどんどん彼らは他の人たちがやっている偶像礼拝を取り入れてしまったんです。そして人を人とも思わないような差別構造の社会の制度を取り入れたんですね。自分の兄弟姉妹を奴隷として売るっていうことはイスラエルでは決してなかったことが、どんどんどんどん侵食されて子供を売るというようなことまで起きてしまった。そして力のある者が力のない人たちを虐げるだけではなくて、権力者が罪のない者を殺して自分は法の裁きが及ばないところで腕を組んでふんぞり返っているという状態が指摘されているわけです。ですからこれは闇と苦しみ、暗黒状態だということですね。そして神様ももうこれ以上は彼らに手をかけることはできないというところまで彼らが神様に背を向けてしまった。回帰不能という言葉をここでも何度も使ったことがありますが、もうイスラエルの人たちは自分ではもう帰れない、もう神様からもう離れて離れてですね、もう放っておけば全滅っていうところまで。だからアッシリア帝国に、北国イスラエルが攻められて、そこに住んでいた人たちがごっそり捕らえられていった事件、そして南王国ユダも当時の世界帝国であるバビロン帝国から攻められて、ごっそりと主だった人たちがバビロン、今のイラクに捕らえられていった事件、そして紀元70年にはローマ帝国がエルサレムの神殿を破壊し、エルサレムを破壊して、そこに住んでいたユダヤ人が全世界に散らされたという事件があったんです。それは神様のせいではなくて、彼らがその道を選んだからなんですね。神様何度も預言者を使わせて警告し、口を酸っぱくして、帰れイスラエルよ、私の子らよ、帰れと呼びかけたんです。でも彼らは嫌だと言ったんです。それ以上神様はどうすることができるんですか。神様が人間に与えた自由、それは神様を選ぶことも、この世を選ぶことも自由な選択ができる。それが人間の尊厳を決めるわけですね。ロボットではないわけです。AI ではないわけです。そのような自由を彼らは用いて、私は神様に従うことは嫌です。自分の考えた通りに、自分の道を、たとえそれが聖書に反するようなことであっても、私はこっちがいいです。そういう生き方をしている人を神様はそれ以上は、帰ってきなさいとはもう言えなくなってしまったんですね。光さえも抜け出ることができないブラックホールというのがあるんですね。まあ、どんどん今天文学の世界で新しいことが解明されてきていますが、人間は自分の力では罪の泥沼から這い上がることはできないわけです。何かがなければ、神様はそこで全ての人を照らす真の光が現れたと新約聖書に飛びます。その全ての人を照らす真の光は、実はこのイザヤ書の中に予言されていた御言葉でしたが、次出していただくとマタイがですね、4章16節で、暗闇の中に座っていた谷は偉大な光を見、主の地と主の陰に座っていた人々に光が昇った。これは上にあるイザヤ書9章2節からの 引用だったわけです。イザヤはイスラエルの状態をそのように描きながら、同時に旧書で闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと予言し、その700年経った後にその光が現れたんです。地上にある人工の光でも太陽の自然の光でもない、大きな光なんです。太陽もまあ全世界を照らしますけれども、人の心の中までは照らせない。しかしこの光は人の心の中を照らし、暗闇を照らし、そして命の光をその中に灯すという光だったんですね。それはもう皆さんご存知のイエス・キリストがこの光として来てくださったことを描写しているわけです。光が昇ったわけです。朝日が現れたんです。そしてこの方は恵みと誠に満ちと、ヨハネの福音書を次の御言葉で出していただきますと記されているように、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである、罪の泥沼の中に陥った人間は自分では救えない、そこで神様の恵みが注がれたわけです。そして恵みの上にさらに恵みを私たちクリスチャンはいただいて、罪を犯した時にも神様こんなことをしてしまいました、許してくださいと悔い改めて祈った瞬間、その恵みは私たちに適用されるわけです。2000年前のあの出来事が2000年後のこの地上に生きている私のために聖霊なる神様が適用してくださるんです。これが恵みですよ。豊かな恵みがさらに私たちに与えられている。私たちは恵みがなければ生きていけないんです。罪を犯してそれを悔い改めないまま進んでいったら滅びです。しかし神様は決して私たちが滅びることを望んでおられない。悔い改めてこの恵みを受けて、罪許された者として神の子供として歩んでほしい、喜んで人生を生きてほしいと願っておられるわけです。でも私たちは引力の法則、自分の内側をこう見てしまうんですね。自分に引っ張られてしまうんです。自分はダメだ、こんな弱い人間なんか誰も見向きもしてくれない、こんな失敗をした私を誰も愛してくれない、そういう引力に惹かれている人がたくさんいるわけです。だから恵みがさらに必要なんです。恵みの上にさらに恵みをいただいて、私たちはそこから神様の方に心を向けていく必要があります。そうするならば神様は喜んで、法と息子が帰ってきた時に近寄って抱き寄せて抱えてくれたように、そして彼の身分を元に戻してくれたように、よく帰ってきたと一切罪を責めないで帰ってきたことを受け入れて喜んでくれる父親のように、神様は私たちを愛しておられるわけです。イエス・キリストはそのことを伝えるために、表すために来てくださった大きな光ですね。そのことをもう一度覚えたいと思います。そしてその光を受け取った私たちも、その光を、内側に光がありますから私たちの表情も変わります。私たちの生き方も生活も変わるわけです。その光が私たちを日々導くわけですね。その光がさらに強くなればなるほど、私たち自分の中にあるどんないい加減な罪もいい加減にはしないで、神様の前に告白しながら、まあ事務的にではないんですが、気づいた時に、聖霊なる神様が教えてくださった時に、それを告白して許していただいて、そして清めていただいて、そうすると聖霊なる神様が私たちのうちに親しく そして自由に入ってきてくださるわけです。満ちてくださるわけです。いや、ガソリン満タンにしたら心配しないでね、高速道路どこまでも走れますね。先週往復1000キロの道を走ったんですが、車は大丈夫でした。私の体がちょっと疲れたぐらいでしたけども、満ちるということは力に満たされるということ、まして豊かになって、ちょっとしたことでくよくしなくていいということに、つながっていくと思うんですね。お金がたくさんあると豊かっていうのとまた違いますけれども、精霊に満たされることを豊かな人はいないんです。それを私たちは許されているわけです。精霊に満たされなさい。精霊なる神様は明け渡された心の中に入ってくることができます。罪を告白してイエス・キリストの血性で許され清められた魂の中に親しく臨もうとしておられるんです。デリケートな方で、罪があれば入ることができない。でも必死に私たちの心の扉をノックして、私を入れてくれないかと、イエス様が戸の外に立って叩くという絵はまさにそのことを表しているわけですね。私たちはその御声を聞いて戸を開けて、内側からしか開かないドアなんですね。人間の心っていうのは無理やりに私たちは人の心を開くことはできません。しかし神様はそのようにして私たちの心が内側から開くのを夜露に濡れるようにして叩き続けてくださっている。それを聞いたときにすぐに応答できたら、私たちは喜びに満たされた人生を歩むことができます。そして私たちはブドウの木として、誠のブドウの木であるイエス様につながった枝という関係を、今日も賛美歌の中で歌いましたけれども、主はブドウの木、私たちは枝だというその歌詞をかみしめますけれども、イエス様につながって実を結ぶ生涯に今歩んでいるわけです。聖書の中にどんな種類の実が出てくるでしょうか。家の教会でこのメッセージのレジュメを通して分かち合っていただきたいんですが、行いの実とかね、義の実とか働きの実という言葉が出てきます。でそういう実もあります。そして私たちの品性、性格、その人格の実というものとして御霊の実がありますね。いい言葉を出してそれが最後になると思いますが、次の御言葉ですね。光の結ぶ実というのがエペソ書でしたけども、ガラテヤ書では有名な御霊の実が出てきます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳母、知性、この実を私たちはそれぞれある程度結んでいると思います。それをさらに豊かに結ぶことができるということですね。まだ結んでいない実があると気づいたら、その部分に神様の恵みをいただいて、そして実を結んでいくように私たちは進んでいきたいと思います。いかがでしょうか。ちゃんとしたはかりがあればね、今は果物の糖分を測る機械がねあって、糖度何度とか測れるんですけども、この御霊の実の甘さを測る機械がないでしょうかね。それはお互いに接していけばある程度は分かると思うんですけども、あの人は足りないなとかそういう測り方ではなくて、自分はもっとこういう実を結びたいなというふうに、神様が自分を測る尺度をですね、与えてくださると助かるわけですが、聖書を学びながら、この実を結んでいきたいと思います。今日は敬老の日ですけれども、特に75歳以上の方々に敬意を表する75歳以下でも敬意を表しますけれども、特別にこの日を覚えて神様の祝福をお祈りしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを 良いブドウの木としてこの罪の世界から泥沼から引き上げて引き抜いて神の国に植えてくださったことを感謝します。そして神様は足りないことがないぐらいの世話をしてくださり、恵みを与えてくださって、私たちがこの地上で良い実を結び、それが神と人に喜ばれる香り、また味となっていくように成長させてくださることを感謝いたします。これからもあなたの恵みが豊かに注がれて、私たちは働きの実、そして品性の実を豊かに十分に結んで、神様の栄光を表していくことができるように祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。